ようございます。日本一働きやすい病院プロジェクトのメンバー、エコーナースクラブです。日本一働きやすい病院プロジェクトでは、病院で働く看護師さんが消耗しない組織をゼロから考え直したい、そんなプロジェクトです。ちょっと今停滞中ですけどね。で、この番組は私エコーナースクラブが、看護師はもちろん大人が感じる働きづらさに対して、本や論文から得た情報や知識を声のメモ帳として残していく、そんな番組となっています。今回いいねをくださったのは、ありのままを愛するラジオさん、アコの雑談ラボさん、ありがとうございます。はい、では今日の、テーマですね。頑張るのをやめてみる。はい、このテーマを選んだ理由は、私がですね、結構抱え込み症候群とか、自分がやった方が早い病というね、すごい重い病気にかかっていて、自然と頑張ることはできるんだけれども、体の方がね、不調をきたすっていうね、体が悲鳴を上げてくるっていうのが最近感じるようになってきてますね。若い時はね、頑張れるんですよ。気合と根性だけで、スポコン世代ですからね。なんですけど、頑張っている、気持ちは大丈夫なんだけれども、体がね、最近ここにね、ちょっと円形のハゲができて、これもう1年ぐらい治んないんですよね。皮膚科に行ってステロイドの注射とかやってるんですけど、毎回治りませんねとか言われて、ちょっとねへこむっていう、このね、いい加減やっぱりこう、もうちょっと頑張るのをやめた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってきていると。はい、で、世の中にはね、いろんな本を読むのは私はすごく勉強になるので好きなんですけども、頑張れ頑張れっていうね、応援系の書籍と、頑張らなくてもいいんだよ系のね、そっちのこうゆっくり行こうじゃないかみたいなね、それ系の本と2種類に分けられるかなというふうに思ってて、専門書は別としてですけれどもね、今回はそのね、頑張らなくてもいいんだよ系の本を探してみました。で、タイトル通りですね、頑張るのをやめてみるっていうね、抱え込まずに心が楽になる方法という本です。著者は根本博之さん、心理カウンセラーの方ですね。2022年にリベラル社から出版されています。はい、内容を簡単に紹介すると、抱え込み症候群には3つのタイプがあると、1つ目は自己肯定感が低いタイプ、ありのままの自分を出したら嫌われるんじゃないかという不安に苛まされると、自己犠牲型ですかね。はい、そしてもう2つ目は敏感タイプ、相手の機嫌に敏感で、相手が不機嫌そうな顔をしただけで急に不安になってくるってね、繊細さんとかがこういうのくらい の部類になるんでしょうか、ちょっとよくわかんないですけど。そしてもう一つ、三つ目がしっかり者タイプですね。優等生に多く、しっかりしなければならないという意識が高い、だ困ってる人を見ると放っておけず、自分のキャパを超えるくらい仕事を抱えてしまう、私結構ね、このしっかり者タイプのような気がする、周りはそう思ってないかもしれないですけど、なんかそんな風に自分で評価している、で、これらはやっぱね、自己完結癖というのがあるので、やっぱね、ちゃんとこう対策を打ってった方がいいよっていう話です。で、対策としていくつか書かれてたんですけど、私の中でちょっとヒットしたのは、その自分の我慢をイメージ化するっていうね、その自分の我慢レベルがマックス10だとすると、その自分の我慢レベルがこうドゥルルルって今いくつ のレベルなのかというのをイメージ化できるようにする。だから例えば自分が、我慢レベルが10マックスの中の6を超えたら、もうここで頑張るのをやめた方がいいっていう風に決めておくと、そのレベルがね、今ドゥルルルドゥルルルってどれぐらい上下してるのかっていうのをね、自分で評価しやすいんじゃないかっていうのは、面白いなと思いました。はい、であとね、心を軽くするワークこれもね、かなり面白い、興味深いと思ってて紹介すると、まず目をつぶりましょうとね。で、皆さん聞いてる方やってみてください。目をつぶってくださいと。で、自分が重い鎧を着て、20キロとかの鎧を着て、そして両手に重い荷物を持っているイメージです。こういうね、外国の十字軍の騎士みたいなね、こう盾とこう こう刀を持っている、そんなイメージをしてくださいと、ね、すっごい重たいんですよ。でそれを一つ一つ、その盾を置いて刀を置いて鎧を一つ一つ外していくっていうのを、自分の中でねイメージすると、ね、そうするとだんだん体が軽くなっているいくっていうのを感じられる、ねね、重いのがどんどん軽くなっていくっていうのを感じる。で面白いのがここからで、軽くなったら、はい、軽いでしょ、よかったねじゃなくって、そのまま今度はシャワーを浴びる自分をイメージしてくださいって書いてある、はい、もうだから鎧ももちろんなんだけど、洋服着てるものを全部脱いで、ね、真っ裸になってシャワーを浴びてるイメージ、ね、むしろそのままリアルにシャワーを浴びに行ってもいいって書いてあった、ね、あのこれ家でやった方がいいんでしょうね、きっとね、あの外でやったらねちょっとね怪しい人になってしまうので、あのイメージをして、で最後はリアルにシャワーを浴びに行きましょうっていうね、そうするとあの重いものがどんどん剥ぎ取られていくイメージっていうのを体感できるので、あの頑張るのをやめるってい こう第一歩が踏み出せるんじゃないかっていうね、そんなワークなんですよ、はい、でね、なんかその、裸になってシャワーを浴びるっていうところからね、ちょっと思い出した映画があって、それがねチャタレ夫人の恋人っていう映画をご存知でしょうか。私はネットフリックスで映画を見たんですけれども、要はねあの上流階級 の人妻と、あとはそこで働いている使用人との、まあ、不倫の話なんですけれども、その中であのいろいろな、ね、社会的なしがらみがある2人の、まあ、恋愛なんだけれども、突如あの外でね2人で出会ってる時に、あの突如ね2人とも真っ裸になって、洋服着てたんだけど真っ裸になって2人とも、で、昼間のお天気雨が降ってきた中で2人でねもうキャッキャッキャッキャッ言いながら追いかけっこをするっていうシーンがあるんですよ。でもう真っ裸でね走り回ってね追いかけっこしたりとか、もうね大騒ぎしてるんですよ2人が、その森の中で、しかも雨が降っている中で、でそれがねまさにこの心を軽くするワークと一致してるなっていう風に思い出しました。ね、真っ裸になって洋服を脱いで真っ裸になって雨に打たれてキャッキャキャッキャするっていうねあれを表現してたんだな、心を軽くするワークを、あの映画は、あのシーンは、ね、ぜひちょっと見てみてください、はい、でねそれに付随してね、ちょっとチャタレ夫人の恋人って、うん、結構性的描写が激しくって、で、実はですねチャタレ事件っていうのが あるっていうのがちょっとあの書籍でね見つけてね、ちょっとふむふむと思ったのを紹介するんですけど、もともとはイギリスの小説なんですよ。でですがそれが日本に入ってきました。でかなりこう不倫っていうのもそうなんですけど、性的描写も激しくって、でそれが昭和30年代ですね、1950年ぐらいの話なんですけど、それがね猥褻罪で起訴されたんですって。で誰が起訴されたかっていうと、その元々のイギリスの小説を日本語訳した翻訳家の方 と、その何性的描写がすごい激しいっていうのが分かってて出版した出版社の社長が起訴されて、で結果ね1951年から57年まで裁判やって、最高裁判所まで行って、で有罪になってるんですよ。ほうって感じでしょ。今だとねあれくらいの性的描写別に普通なんですけれども、あの時代はねすごく大問題になったんだなっていうふうに、まあ、思いましたと、はい。でね、まあ、話を元に戻しますけれども、チャタレ夫人の恋人の話じゃなくて、頑張るのをやめてみるっていうテーマで話をしているので戻しますけれども、まあね、これを踏まえてね、いつも頑張っている人っていうのはまあ、そう簡単にね頑張るのやめられないんですよね。特にこうスポコン世代ですね。ね、一生懸命こう怒られながら頑張って、で頑張った頑張ったその先には明るい未来が見えるみたいなね、そういうこうがん自分との戦いの先には 絶対明るい未来があるっていうのを信じて、苦しい時間を費やすみたいな、そういうのに美徳を感じる世代って、まあ、私たちの世代なんですけど、ね、あの今のもっと若いね 20,30 代の方たちはね、はみたいな思うかもしれないですけど、まあ、スポコン世代でね、そのね、あの、まあ、私もクラシックバレエをやってると時々お話し出すんですけど、バレエの先生もねやっぱりね厳しいんですよ。こんな大人になって始めた、まあね、お年寄りのねバレエレッスンなのに結構努力が足りないとかね、もっとあのレッスンの間何やってたの、自分で練習しときなさいみたいなことをね平気で怒られるんですよ。40過ぎてそんな怒られます？そんなこと怒られます？努力が足りないってね。でもね、あながちその言葉が嫌いじゃない自分がいたりとかしてちょっと怪しいですけどね。まあそうやって頑張るのが結構美徳だと、あのインストールされている世代にとってね、頑張らないっていうのはね結構難しいんですよ。うん、まあだからこうやってねハゲちゃったりとかするんですけどね。うん、このね、あの左のこめかみにある円形ハゲは前回の、あのバレエの、あの発表会のね練習が厳しすぎてハゲてきてから治ってないんですよね。はい、まあ、それは良しとしてね。なので、まあ、今日のね、あの頑張るのをやめてみるという書籍の中で紹介されていた、その我慢レベルの危険範囲を自分で決めておくっていうのは良さそうだなと思いました。こうテレレレって10がマックスだとしたら、まあ、私は8ぐらいを危険ゾーンとして、8までは頑張るけど9とかね 8.3 とかになったらちょっと頑張るのやめようかなとか、そのね境界線を決めておくっていうのは良さそうだなっていうふうに思いました。うん、あとはちょっと頑張って裸になるワークしてみる。まあね、ここでも頑張る必要があるのかっていう感じがしますけど、その裸になるワークに関してはですね、もう一つ思い出しちゃったのでここであえて話をするならば、失楽園ですね。失楽園っていうドラマがあって、まあ、こちら映画とあのドラマがあって、で映画も、まあ、両方見ましたけども、これもまた昔の話ですけどね、あのドラマの方に出てご出演されていた川島直美さんと古谷一行さんね、この2人がですね、なんとそのドラマのオープニングかエンディングか忘れちゃったんですけど、2人であのね真っ裸で手をつないで歩いていくっていうシーンがあるんですよ。はいこれもきっとあのね不倫の話なので、失楽園もそのね、あの何裸になる社会的なこういざこざをね、あのしがらみを振り払うっていうね、こう裸になるワークなんじゃないかなって今思い出しましたまあでもそのね、川島直美さんも古谷一行さんも2人ともお亡くなりになられてるので、まあちょっとすごい古い話なんだなっていうふうにちょっと気がついちゃいましたけど、はいはい、ということでエンディングです。今日はですね、頑張るのをやめてみるというねテーマで話をしてるんですけど、ちょいちょい裸ワークの方にねずれていってしまってね、チャタレイ夫人の恋人のあのね、あのお話だったりとか、失楽園のオープニングの裸の話だったりとか、かなりこうね、あの軌道修正してもすぐそれるっていう話の流れになってしまいましたが、まあね、あの伝えたいことは、裸になるのが難しいのと同じぐらい、抱え込み症候群とか自分がやった方が早い病の人が頑張るのをやめるっていうのはかなり勇気がいるなっていう、まあ、結論に着地しました着地したんでしょうか、ちょっとよく分かりませんが、はい、皆さんはいかがでしょうか。頑張るのをやめてみる、ね、ぜひやってみてください。裸ワークやってみてください。はい、ということで今日一日、のね幸運を祈ってもうなんか喋れなくなってきました。今日一日の幸運を願ってハッピーじゃんけんをしましょう。いきますよ。ハッピーじゃんけん、じゃんけんパーです。はい、今日の私はパーを出しました。今心の中でチョキを出した方、今日一日ハッピーとなるでしょう。そして私と同じパーを出した方、残念ながらグーを出した方は、今日一日ハッピーにはならないかもしれないけど、きっと素敵な一日になると思いますよ。うん、ではまたね、エコーナースクラブでした。